ただいまから2026年5月31日、年間第9週三密体の手術、祭日としての礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書11章の32節から34節まで。ヘブル書11章32節から34節まで、説教題、彼らは信仰によって、シリーズの1、ギデオンの信仰と題しまして、御言葉の取り次ぎを捧げていきたいと思います。本文です。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば時間が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。それでは御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日も私たち一人一人に名を呼んで、主の御元に近づけさせてくださったこと、招いてくださったことをありがとうございます。私たちは、あなたの羊です。その、羊飼いたる主イエス・キリストの声を私たちは聞き分けることができます。異なる教えを持った者たちの、声に聞き従わず、ただ、キリストの十字架の犠牲に基づいた愛を示された神の声に、聞き従う群れとなっていくことを主は望んでおられます。そしてその言葉には命があります。私たちが、言葉という文字だけにとらわれずに、このキリストの命に預かることが主の御心であるということを覚えて、喜ぶことができますように。なぜならば私たちはキリストと出会う前は死せるものだったからです。このように望みもなく、また、神をも持たない、人間だったからです。罪の中に死んでいた、も同然の生き方をしておりました。しかし今は、キリストが私たちに現れてくださり、その信仰を与えてくださったことをありがとうございます。強い人も弱い人も、また問題がを抱えている人も、また苦しんでいる方々も、また特に、そのような、試練の中にいない方々もおられますけれども、私たちの心の奥底にある、主への真実な渇望は、誰にも理解されないながらもあなたはよくご存知であり、その訴えを、言葉にできなくても、そのうめきを聖霊によって聞き届けてくださっていることをありがとうございます。本日の、御言葉の数々によって主ご自身が、自由に語ってくださいますようによろしくお願いいたします。主もべはその通りゆく下りとなっていくことができますように、委ねて主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。今回の、聖書箇所がヘブル書の11章の32節から34節ということなんですけど、皆様方におかれましてはですね、この箇所しばらく続くと、ちょっと覚悟していただいてですね、今までだとね、1節とか2節みたいな形で、公開説教していたわけなんですけれども、今回の箇所はですね、短いんですけど、32節から34節ですかね、3節しかないんでね、ですけど、登場人物がですね、結構多いんですよね。で、これらの登場人物をヘブル書の著者同様にですね、時間が足りないでしょうっていうふうに片付けることもできるんですけれども、やはりここはですね、聖書の登場人物の信仰を一人一人ね、今までそのアベルからですね、アブラハムを経てですね、モーセやヨシア、また遊女ラハブの信仰から学んできたようにですね、一人一人ちょっとこう復讐の意味も込めてですね、学んでいきたいと思うので、彼らは信仰によってというシリーズがですね、しばらく続くものかと思いますね。今回はギデオンということでね、その次はバラク、サムソン、エフタ、うんたらこんたらということになります。 で、本日はですね、三位一体の手術であります。まあ、教派によってですね、この三位一体の手術を祝う教派とですね、それ初めて聞いたんだけどみたいなね、キリスト教の、イベントっていうのはね、まあその特別な日っていうのはクリスマスとイースターと、まあちょっと詳しい人だったら教会の誕生日であるペンテコステなんじゃないのと、聖霊降臨日なんじゃないのと、いうような感じでですね、まあ大抵の場合はクリスマス、ほとんどの人が認知しております。まあその意味は全然ね、間違っていると思うんですけどね、一般の方々の場合はね、あのキリストの降誕です、その意味はね、キリストの受肉ということでありますね。神が人の形をとって、私たちの罪を、全てこう無効にするためにね、私たち一人一人を救うためにですよ、神との愛の関係と、取り戻すために来られた、まあ、これを祝う日がですね、クリスマスなわけでありますけどね、まあクリスマスをはキリストとミサの、合成語であります。組み合わせの言葉であってね、つまりキリストを礼拝する日っていうことなんですよ、クリスマスの本当の意味っていうのはね。なのでこれはまあ大体ね、意味の違いはあれとですね、まあキリスト者も一般の方々も、クリスマスはキリスト教のっぽいやつだよねみたいな感じでね、共通了解を取れると思いますね。ただイースターってことになってくると、あのイースターエッグのことかなーっていうイメージする人もいれば、そんなのちょっと聞いたこともないとかね、名前だけ知ってるって、まあだんだん怪しくなってくる。でこれイースター何かっていう、キリストの復活を祝う日ですよね。未だかつて諸宗教の中でですね、世界の歴史の中でですね、宗教をあの教祖たちが、死んで蘇ったっていう事実を持っている、歴史を持っているですね、宗教というのは存在しません。あるとするならば、宗教的粉飾はされておりますけどね、歴史的に。キリスト教のみであります。キリスト教の教えといったものっていうものがなぜ真理なのか。それは、イエス・キリストご自身が死んで蘇った。すなわち、キリストを信じる者は、死んでも蘇るっていう。これを、西暦、1世紀の頃からですね、まあ、初代教会は伝えてね、死者が復活するわけないだろうが、っていうふうにね、迷信も対岸にせえや、って言って、多神教の世界の中で伝えたらですね、めちゃくちゃ迫害されて、男女でも、男性でも女性でも、老人でも子供でもですね、みんなローマのコロッセムにね、運ばれてってね、捕まってね、殺されていったわけですよ。ライオンの餌食、熊の餌食にされていったわけですよね。猛牛の、粉砕にあったわけでありますよ。時はすごい何千年って経って日本がね、近代化されていく最中ですよね。豊臣政権の時あたりぐらいですかね。戦国の世が大体平定され始めて、徳川幕府の時もそうでしたけども。キリスト教の禁教令の中で、おお、それはそれは多くの地下に潜っていたキリスト者の方々が、キリシタンと言われている方々ですけどね、水攻めにあったりとかですね、最も悲惨な方法でですね、みんな殉教してまいりました。その人たちが何か犯罪したっていうことではないんです。ただ、仏を拝まず、神様の、まあ、その、関心を持たずにね、主なるイエス・キリスト様だけが私の救い主であると。それを信じただけでみんな殺されていったんですよ。世とはそういうものです。自分たちが理解できないものを信じているキリスト教となるものは、不気味で不気味でしょうがない。ね。外国の手先なんじゃないかってね。でも一人一人の、その、殉教をする前に書いた手紙とかね、そういった人たちと付き合いがあった、親友の方々の証言なんかを歴史的に紐解くとですね、なんでこんな立派な方々がね、殺されなければいけない、何もしてないじゃないかと、いう無罪の人ってばっかりですよ。今は信教の自由でしょ、怪しげな宗教がいろいろありますよね、伝統宗教と一緒に並んでいてわけわかんなくなってるけれども、その中で あのキリストが死者の中から復活し、私もまた死んでも蘇るんだっていうことを信仰告白して殺された宗教なんてキリスト教だけなんですよ。で、いいですか？聖書の中でもキリストが復活したっていうことが、否定する、策略がね、ユダヤ人とかローマ軍の兵士によってね、されたわけです。でもそれバレちゃってね、あの今日でもその恥ずかしい嘘、あ、なんていうかな、その復活してもいない、キリストは復活してもいないのに復活したと嘘つきなさいって金で買収した話が今日でも伝わってるって、あのカッパされて論破されてるわけですでね、当たり前の話なんですけど、人間というものは真理のためでしか命かけませんよ。やっぱり偽物のために命捨てたりとかですね、金はたいたりするバカがどこにいるんですか。いるわけないです、そんなの。で、私たち2000年後の21世紀に生きる人間と、西暦1世紀の人間の脳みその構造、何、1世紀の人の方がバカだったんですか。神話を信じてバカだと、中世紀の方がね、封建体制でね、アホの集まりだったんでしょうか。あの幕藩体制だとか、明治期の、そういったあたりで、こうキリスト、あ、明治期は違うけどね、戦国時代から、続くですね、あの16世紀17世紀あたりかな、日本のキリシタンたちがですね、あのキリストは復活すると、まあ、主の中の主、神々の中の神であると、キリストこそ唯一の私の救い主である、私たちの救い主であると、それを言っただけで殺される。で、みんなはね、あの処刑する、あのお侍さんたちとかね、お代官さんたちはみんな同情的だったんですよ。もうね、一言でいいから、もうお前さんもね、若々しい女性だし、子供だし、忍びないし、もうじいちゃんだと、ね、そのもう寿命尽きるじゃないかと。だからね、一言、我はね、仏門に帰すと、キリストを否定すると、我が救い主として、拒むと、一言でも、いや、許してやると。命捨て、こんなところで粗末にするんじゃないって、みんなが言った。迫害してるとき。みんなどっかでやりすぎだって思ってたからね。でも、キリスト者たちは、日本のキリシタンたち、まあ、世界のキリスト者たちもそうですけどね。自分が救われたというこの重みと、それを否定して、救いを失うことの恐怖と、天秤にかけたときに、当たり前の話ですけど、キリストは命の恩人なわけです。これは別に、宗教の話に限ったことではなく、病気の中で、オペがあって、医者がその、手術を通してね、その患者を救ったならば、患者にとって医者は命の恩人でございますよ。その病院は患者と患者の家族にとって命の恩人でございますよ。それを否定するなんてことは、ね、あの病院のね、あの黒い噂を流せって、いろいろあるかもしれないけれども、病院の闇っていうのはね、まあ、白い巨塔を読むまでもなく、あの古い話ではあるけどね、未だにそういうのはありますよ。でもそういう医療業界の話をしてるんじゃなくて、自分の命が救われた場所をね、悪く言うことなんて普通しないでしょ。知ってたとしても。そこでだって大切な人がね、救われたわけですから。ましてやですよ。ましてや自分自身の地上の命だけではない。その地上の命の彼方にある永遠の命においてまで救いを、貫通させてくださったお方に対してね、保証してくださったお方、あなたは必ずパラダイスに行くと。条件はたった一つ、私を信頼しなさい、あなたは私を愛するか。キリストは何度も何度も言われますね。たったそれだけなんですよ。で、私たちはキリストを自分自身の、欲望まみれの愛情や友情なんかでは愛に応答することはできない。ただひたすら、あなたは私を愛するかということに対して、主を私が愛するかどうかあなたがご存知ですとしか、使徒ペテロのようにね、情けなく言うしかない存在だよ。それでいいんですよ。命の恩人に対してですね、その命の恩人がですね、その後ね、自分の命を救ってくださったにもかかわらず、それが原因で 殺されてしまったわけですよ、ある意味では。地上の話でその医者がね、なんかそういうふうに命を 何人も救ってきたけれども、たった一回の医療ミスで逮捕されてしまった。いろんなそういう病院の構造でね、重罪が課せられてね、死刑になってしまったそういうふうに、あるいはその獄中で亡くなってしまったと、ね、医師の資格も全部剥奪されてね、イエス様もそうでした、十字架でね全部剥奪されてね、全ての身分も発達、もともとなかったんだけどね、もともと大工の息子に過ぎなかったからね。でも聖霊を受けて、父なる神様からね、これは私の愛する子、これ私はこの子を喜ぶと言われた時からね、宣教が開始されたわけですよ。悔い改めてね、神の国が近づいた、悔い改めて私を信じなさいということでございますね。神を信じなさいということです。キリストにおいて神を信じる。ただ漠然とした神を漠然とした宗教心で受け入れるのではなくて、キリストに対する人格的な関係で応答して信じていく。何を信じるの？キリストが語った一つ一つの命の言葉を自分の心に響かせることによって、自分で自分の心を響かせることできないでしょ。だからキリストの言葉を、教会の説教なりね、聖書をみんなで読んだりね、日常会話に関してはいつでも誰とでもどこでもできるじゃないですか。教会というものの存在意義っていうのは日常会話するところではございません。今日は聖書のここが開かれて、自分はこの言葉にね、心を打たれたんだよね。なぜって。一週間こういうことがあってね。で、こういう御言葉が来たんだよ。ガツンとやられてね。もう本当に他の人たちに対して申し訳ない気持ちでいっぱいです。何よりも、神様に対してね、こんなにいっぱいたくさんの恵みと愛を受けているにもかかわらずね、キリストが命がけで私のことをね、病人として救ってくださったにもかかわらずね、オペしてくださったにもかかわらずね、放置しなかった。その愛に比して、一週間の身はどうだったか。罪とがまびれであった。心の中は憎悪でいっぱいだった。不信仰でいっぱいだった。大変大変、教会の中ではね、もう何を言われても、何を言われてもね、弁明もできない罪人の頭であると。だからまた、主にお許しを願ってと、言って教会行くんですよ。教会ってのは単なる教会堂ってことじゃないですよ。建物があろうがなかろうが、キリストの命の言葉に、触れるか触れないか、ね、聞く耳を持つか持たないかですよ。それは文字として誰でも聖書を読めますよ。でも聖書教をやってんじゃないの、私たちは、ね、聖書に証言されたキリストという命に触れなければ神の存在なんて分かんないですよ。で、分かんないからダメだというのではなくて、わからなかったらわからないまま、その心の真実のままを吐露してですね、わからないものとして謙遜に教えを乞うていく。誰ね、人にじゃないですよ。人を通して神様にってことですよ。神との関係はだから具体的な日常生活、教会生活、家事育児の生活、職場や学校での人間関係に現れるものであります。神に対して選ぶっているとですね、人々に対しても謙遜になるってことはほぼほぼありえません。人々に対して謙遜ぶっている、としてもですね、神様に対して、ああしてください、こうしてくださいって言ってる人の特徴っていうのは、基本的には何が起きてるかっていうと、これ偽善でございます。別にキリスト教じゃなくてもいい。ご利益宗教だから、願いが叶ったらそこをみんな去っていきます。で、そういうことを、既存の教会でズバリストレートに言い続けていくと、みんな去っていきます。なのであんまり言いません。私たちの教会はそういう偽善に付き合ってらんねえっていうふうに思ったんで、私自身がね、すごい巨大な700人から1000人ぐらいの教会にいたんですけども、いろいろ福音が伝えられなくなりましてですね、福音に妥協が入り込んでしまってね、ちょっと偽りの教えも入ってきたんでね、まあ、そこ出ましたけどね、せいせいしてますね。だからといって、いわゆる昔言われていた教会ジプシーだということではないです。 必死でもうね、心込めてね、頭のデコが赤くなるまでガンガンこう床に自分の頭をぶつけてね、まあ、ちょっと祈りまくったですよ。主よお願いしますと、骨を埋めることにできる教会を私にお与えくださいって。なぜならばキリストを私は信じていますけども、キリストの体の一部としてこの地上の生涯を生きていきたいからです。その教会とはどこになりますでしょうか。不安で不安で一人ぼっちでは仕方がありませんと。でいろんな教会行きました。いろんな知り合いのコネとかつてをたどってね行きました。だけどここも違うもあそこも違う、まるで創世記に出てくるアダムがですね、ふさわしい助け手が鳥を見ても動物を見てもね、これも違うあれも違うって言って神様が見守ってるかのごとくでした。それである時ふとですね、私がもう本当に全ての教会知りうる教会に参加しながらですね、そんな YouTube とかね、そんな画面越しじゃないですよ、まあ、別にそれ否定してるわけじゃないですけどね、実際にそこ行くんですよ。伝道者とか牧師の方々とか司祭の方々とかお話もしました。でもなんか違うなんか違うっていうね、何か違うって何が違うかっていうとね、自分が受けてきた福音の教えと違うっていうことですよ。ただ単に聖書のことをペラペラ語ってるのか、それともハートで語ってるのか。心を燃やせってね、なんとかのアニメでありますけどね、英語で言うとバーニングハートですよ。心が燃えるような体験、そういう説教がなされているところが、あるいはその説教者自身がこの神の言葉に、このキリストの命に触れた力に燃やされて語っているかどうか、そんな教会に一つもなかった。じゃあその代わりにキリストの体と血なる聖餐式を毎週執行して毎回それに預からせてくださるかって、キリストとの結合をさせてくださるか、客観的に主観的に、まあね、沈下状態であるのならば、熱量がないのであるならば、せめて客観的に神の言葉が定めたるところの、キリストご自身が制定したるところの聖餐式を毎週執行してるかという、執行してない。その時間何やってるんですか。チャリティータイムをしている。献金集めばっかりしてるじゃん。こんなのレストランに行ってね、食事をしたのにね、食事をしてないにもかかわらず会計を請求されるのと同じですよ。メニューの説明は聖書公開という形であったとしてもさ、ね、キリストはメニューだけでは説明しきれないお方であります。ちゃんとキリストの食卓に預からなかった、それが教会ですよ。教会は言葉の祭儀と感謝の祭儀、すなわち言葉と食卓なんですよ。言葉はある意味ではメニューみたいなもんですよ。それで食欲をかきたてられるんですよ。霊の上書きが与えられるんですよ、御言葉によってね、キリストの命の力によってですよ。それは目に見えないかもしれない、言葉上のね、時期的解釈では説明できんかもしれない。しかし、なんか知らないけど、この人の言ってることはこの人自身の人生かけて語ってることなんだ。まあ本当なんだけどね。毎日の生活だって、私はこの何ていうか開拓伝道のために全部捨てましたよ。仕事だって10年以上やってたけどね、全部捨てましたよね。それぐらい、もしキリストの復活が嘘であったり、キリスト教が真理じゃなかったら、そんなことやってたらアホの極みですよ。正直言うとね、狂気の沙汰ですよ。使徒パウロもそう言ってます。もしキリストの復活がなかったら、私たちの信仰は、虚しくね。私たちは、あなたはまだ自分自身の罪の中で死んだままでいることになるでしょうって、はっきり言ってる。誰がキリシタンみたいに、ね、初期のローマ帝国のキリスト者の方々のように、キリストは復活されたという嘘のために命投げ出す愚か者たちがいるんですか。どこに、ね、そのキリシタン迫害の時代にね、キリストは神ではないって一言言えば釈放されるっていうふうにみんな言われてるのに、殉教を選んだんですか。 キリストをどうして一言でもいいから否定しなかったんですか？地上でキリストを否定するものは天上でも私はその人のことを否定するっていう御言葉があるからなんですよ。私たちの地上の生涯の言動は全て神の国において全て責任が問われます。キリストを否定したならば、キリストの教えをね、どのように生きてきたのか、キリストを本当の意味で何もかもね、全部罪だらけだったとしても、キリストを信じる一点においてはね、同じ罪人と一緒に歩調を合わせて、この荒野のごとく邪悪な世を教会人として旅してきましたと。ジプシーしてきたんじゃない、旅してきましたと。旅の仲間と一緒に旅をしてきましたと。支え合いながら、助け合いながら、ね、それは制度的に所属するとか云々とか言ってんじゃない。キリストを信じる一点において、キリストを命の恩人だと信ずる一点において、他の人たちがどんなに自分と性格が違ったとしても、どんなに生育歴や、ね、試練の内容が違ったとしても、一緒にね、連なってね、礼拝を捧げてきた、祈ってきた、助け合ってきた。一人が倒れればもう一人が起き上がらせていた、手を掴んでね。これは教会であります。さて、ちょっと戻りますけど、本日は三位一体の祝日でありましてですね、祝日の中でもさらに盛んに祝われる祭日扱いとなってます。この祭日というのは、クリスマスだったり復活徹夜祭であったり、聖霊降臨日とかね、聖霊降臨祭とかっていうものと匹敵する日のことであります。で、私たちはカトリック教会ではありませんけれども、カトリック教の影響を受けてるけどね、カトリック教会においてですね、14世紀ですね、教皇ヨハネス22世っていう人がいたんです。その時代に三位一体の祝日が制度的に定められました。でも歴史的には 2、3世紀から、この三位一体の祝日っていうものがね、特定の意図のもとで採用されていたんですね。じゃあそれは何だったのかというと、そんな古くからこの日はどういうような扱いでいたのかというとね、教会から離れたものをどう再び受容するかっていう、大きな問題があったんです。迫害家の中で一度転んでしまった、一度キリストを否定しまった、否定して釈放されてしまった、殉教できなかった人たちがいたんです。そういう人たちが後で心変わりして、やっぱりあの時キリストを、売った真似をユダのようにして心から悔い改めて、もう一回教会に戻りたい、私の居場所はね、私の家はね、教会しかない、家族の中に行ってもね、いじめられるしね、迫害されるしね、社会的にもね、まあ石が飛んでくるようなね、仕事しかできないし、もう教会しかないと、もう一度受け入れてくれませんかって言った時に、教会がどう対、そのような人々、一度つまずいた人たちに対して、どう、応対すればいいのかというのが、大きな大きな議論だったんです。これはもう、迫害家の教会特有の悩みですけれども、この平和な時代における日本の、私たち盾ごとにいるキリスト教会ですけど、この盾ごとにいるキリスト教会でも同じであります。一度離れた人がもう一度来たいって言った時に、どう対応するのかっていうのはものすごく大きな問題になります。その人の、離れ方、とか、その離れた時の動機が、キリストを拒絶するものであった場合、特にそうです、ね。そうじゃなかった場合は、そうじゃないようなレベルでね、討議されることになりますけどね。で、有名なですね、キプリアヌスという教父はですね、3世紀に、迫害家の中で、殉教とか帰教とかっていうんじゃなくて、異端者のグループに、正統教会じゃなくてね、福音が語られてる教会じゃなくて、異端者の、集団に入ってしまった、人たちのことを言っております。異端者の洗礼は無効だから再洗礼が必要と主張しました。だから私たちの教会でも、キリスト教会になんか行った覚えがあるんだよねって言って、それを調査します。ググったりね、AI に聞いたりします。で、実地調査も必要な時は、そういう時もありますけれどもね、周囲の地域の評判ですね、正統教会なのか、それとも異端教会なのかっていうことは、地域のところでリサーチすることもあります。で、そこが異端だと発覚したケースが数件ありました。私たちの教会に参加したいっていう人でね、 で、そこで聖書の勉強したんですけれどもって言うんだけれども、異端の聖書勉強っていうのは無効なので、そこで何らかの儀式を受けたんですけどとかっていう人はいなかったけど、幸いにもね。もし、そういう異端者の、キリスト教系の異端のグループで、洗礼を受けようが、聖書を勉強しようが、それは、キリスト教の歴史、その人の歴史には刻まれないという、無効ということになります。だから、私たちの教会でも、他の教会でもそうですけどね、本当の洗礼をね、キリスト教の本当の洗礼を受けましょうということになります。まあ、再洗礼とは言ってますけどね、キプリアナスはね。再洗礼というか、本当の洗礼を受けましょうということですね。だからこれは机上の空論じゃないんですね。対照的にですね、まあ殉教した第23代ローマ教皇のステファヌス一世という人がいたんですよ。で、この人はですね、キプリアヌスと対立した人でありますけれどもね、三位一体の皆による洗礼なら有効という立場を取ってね、キプリアヌスさんと、ステファヌス一世さんはですね、激しく対立しましたですね。はい。で、4世紀になると、ローマ帝国でキリスト教は国教となります。で、キリストは父なる神と同じ永遠の神ではないと主張する、異端的なアレイオス派の勢力が拡大していきます。で、その際にですね、アレイオス派から正統教会へ、戻ってくる、方々もね、多くなっていくわけですよ。逆に、正統教会からつまずいてですね、アレイオス派の偽りの教えに、誘惑されて、そっちに行っちゃって離脱しちゃう人たちも多かった。対立してたわけですよね。で、その対立のポイントは、キリストは父なる神同様、神であるか神でないかっていう対立。アレイオス派は神ではないって言ったんですよ。だから言ったんですよ。三位一体っていうのは、父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神がすべて神の本質を共有しながら人格においては、3つの威嚇がある、3つのペルソナがあるっていう形ですからね。3つにして1つの本質っていうこと。本質において唯一神なんだけども。人格、パーソナリティにおいては、3つのね、神格、神の人格を持っておられると。これを否定し、したんですね。キリストは神じゃないっていうふうに言ってね。アレイオス派はね。で、このあたりからですね、教会の、対応っていうものも制度化され始めてきてですね、信仰告白とか、異端の拒絶とか、塗油とかですね、油を塗ることですね、安守などによる和解と再受容の儀式が整っていきます。で、5世紀から7世紀になると、異端からの復帰とか、教会的一致とか、これは教会的一致って何かっていうとね、誰と聖餐を共にするのかとか、どの司教のもとにいるのかとか、どの伝道者のもととかね、どの守牧者のもとにいるのかとか、どの説教者のもとにいるのか、どの洗礼を有効にするのかっていうことが整備されていきます。で、聖霊による一致も整備されていきます。で、聖霊が、その人を再び正しい信仰と聖餐の交わりと、戻すためにですね、聖なる交友の塗油とか、聖霊の賜物の印が、執行されたわけですね。これね。聖霊による一致の印としてね。そして、三位一体信仰が礼拝と結びつくようになっていきます。ですから、三位一体信仰は、教会の、バウンダリー、境界線だったんでありますね。ですから、三位一体を信じなくても、キリスト教だよねっていう、ナーナー論というのではなくて、第一に、子なるイエス・キリストが神ではないという主張。第二に、聖霊が神ではないというナーナー論の主張。ね。どちらもナーナー論でございますけど。そうであるならば、そのようなことを教えている集団の洗礼や礼拝や聖餐は、本当に、キリスト教なのかという大きな、危機の時代だったわけであります。で、この危機の時代というのは反復されるものであります。迫害の中で、平和の中で徐々に教会に侵入して、そういったことに対しては妥協すればいいじゃないか。緩やかにすればいいじゃないか。そんな厳しいこと言わなくてもいいんじゃないか。言ってるうちにキリスト教じゃなくなっちゃうんですよ、その集団は。 だから、私たちの教会でも、誰かを受け入れるときにですね、その人が今までオカルトとかスピリチュアルにね、どういうような経緯で関わってきたのかとかね。まあ、大抵日本人はそういうの持ってますから。仏教とか神道にどういうふうに熱心に取り組んできたのかとかね。あるいは無神論的、攻撃的無神論みたいなものにどうやって理論武装してきたのかとかね。いろんな信仰の妨げに対して審査はします。審査って言ったってそんなにね、制度教会のようなことしませんよ。単なる面接をするだけです。どうしてこの教会、縦ごと音色じゃなきゃいけなかったのっていうところを突っ込みます。これは所属の問題というよりは、なぜ私たちの教会に連なる、必然性があなたの中にあるのか証ししてもらいたい。まあそういうことを問うてるだけです。その証しがあれば、なんとかやってきます。でもその証しがなければ、いつか離れます。で、これは別に囲い込むとかそういうことではなくて、教会に対する覚悟、意気込みっていうものを、その人のためにね、神との関係の中で、識別吟味させて、深めるさせてね、行くためにね、質問させていただいていることであります。で、そのことが証として成立すればね、他の、教会の音色たちですね、教会メンバーたちも、まあ、納得しますよね。まあ、こういう事情でね、こういうふうに連なってきたんだ、みたいなね、形でね。で、使徒パウロはキリストが神であることを明確に信じていました。ローマ書の9章5節。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。アーメン。もうそれしかないですね。これが嘘だというのであるならば、使徒パウロの嘘つきだっていうことを、逆に、証明しなければ、証明責任が生じます。その人にはね。で、私は、キリストが、永遠に賛美されるべき神であるということを否定できないんですよ。使徒パウロが嘘がついたとかついてないとかじゃなくて、この聖書の証言を否定できない。なぜかというと、体験的にもそうですけれどもね、私の信仰の生涯においてキリストは一度だって私のことを愛さなかったことはなかったし、私が本当に地獄も同然のところにいた長い年月の間にいつだって共におられたしって、そのことを思い出すとですね、キリストが神でないなんてことはもうとてもじゃないけど考えることができないですね。そしてその証拠としてキリストが復活していなければ私たちの信仰はどうなのか、第一コリントの15章の12節から19節。ところでキリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。もし死者の復活がないとしたらキリストも蘇られなかったでしょう。もう初代教会の時点ですでに、死者の復活なんていうのはもうね、嘘偽りだって言ってる人がいたんという、このね、摩訶不思議をね、もし死者の復活がないとしたらキリストも蘇られなかったでしょう。そしてキリストが蘇らなかったとしたらどうなんの。私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。キリスト教は成立しませんってことを言ってる。キリストの復活がなければね。そしてキリストの復活を証言している聖書が、その証言がね、証言者と一緒に全て破り捨てるべきものであるのであるならば、私たちの信仰は本当にもうどうでもよくなってしまうわけですね。仏教でもいいし神道でもいいしね、新教宗教でもいいんですよ。もう正直言ってね、虚しいからね。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら仮に死者が蘇らないとしたら、神はキリストを蘇らなかったはずなのに、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。で、ここの聖書の証言性っていうところね、神に裏切る証言っていうものは基本的にしません、聖書っていうのはね。で、もし死者が蘇らないとしたらキリストも蘇れなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しいばかりじゃなくて、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。つまり生きてても死んだも同然だっていう生き方しかできないっていうことですね、人間には。もし、そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは、キリストにあって眠った者たちって、キリストを信じて死んだ者たちはっていうことですよ。キリスト者として死んだ者たちは滅んでしまったことになります。 キリストが復活しなかったら、キリストが神ではないばかりか、ね、キリストは神ではないという偽証の、神に逆らう証言をした上で、しかも結果は最悪なことに滅びであると。私はこんな賭けみたいな、ことはしたくないですね。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みに抱いているなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですと。もう人間的に宗教の延長線上でキリストをただただね、上辺だけで信じているならばね、この世の人々の中で一番哀れなものですって。そんなこともわからないのか。でもキリストさえはそうではないのだっていうのが、パウロのね、告白であります。使徒の教えであります。そしてその使徒をキリストが、任命したのであります。で、14節のこの虚しくという言葉。これはケノスという言葉で、福音宣教自体と信仰そのものが空虚であり、中身がない空洞の、だという意味となっております。福音宣教は自体が空虚ですと。信仰そのものが中身がない空洞ですと。で、17節の虚しくは実は言うと、違う言葉が使われています。ここはマティオスという言葉が使われていて、力を持たない虚無という意味です。つまり、信仰の救済効力、救いに至る力が無効という意味であります。もしキリストの復活がなければね。だから最初の虚しくっていうのは、福音宣教自体、信仰そのものの状態を意味します。で、17節の虚しくっていうのは、その信仰の救済効力が無効化されているっていう状態のことを、力の有無のことを言ってるわけです。状態というよりもね、これは意図的に、パウロが、別々の言葉をもってしてね、強調したことであります。日本語で言うと、虚しくって同じ言葉が使えてますけど、意味は全然違います。私たちはそれ自体において虚しさを覚えるときも確かにあります。その目的と結果が、無力であると、落胆するときもあります。自分自身の力不足を感じたときに、よくよく自分自身の愛のなさが、相手に届かないときによくよく自分自身の奉仕や、自分自身のね、信仰告白が相手に届かないときに、誤解されまくってね、反対にビンタ食らうというふうになってしまうとですね、とても落胆したり意気消沈しない方がおかしいんじゃないでしょうか。理解されないということは、ね、キリストを信じている、ものとして理解されないということは本当に辛いことでもあります。キリスト教信仰においても、神を信じているのになぜこんなことかと祈り叫ぶことも多いと思いますね。もしそういうことが全然ないよっていう人がいるのであるならば、そもそも、そういうふうに祈り叫んでいる者の方々のためにね、寄り添ってあげてください。しかし私たちは本当に三位一体の神を教会において信じていたことは自問自答しているでしょうか。他のキリスト者たちの声を謙遜に聞いているでしょうか。聖書を曲解して読んでいないでしょうか。第2ペテロの1章20節から21節。ただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものですと。で、ここのね、勝手に解釈するっていう言葉、イディオスっていう言葉と、エピリシスっていう言葉の組み合わせとなっています。で、イディオスっていう言葉は自分自身のとか、私的なとか、自分勝手にという意味であります。で、エピリシスっていうのは、解釈とか説明とか解明という意味です。だから直訳は、聖書のどんな予言も私的な解釈から生じるものではないということになります。これはね、別に個々人があるいは教会が聖書解釈を、してはならないとか否定するというのではありません。やってもいいんです、別にね、そういうことを言ってるんじゃなくて、その前提としてね、解釈する前の前提として、聖書とは何か、予言とは何であり、予言とは何でないのかっていうことをね、聖書とは何であり、聖書とは何でないのかっていう、聖書の予言の本質を両面から定義しているのです。解釈するかしないかじゃなくて。すなわち聖書の予言は人間の意思由来のものではありません。自分が聖書のことをこう思います、ああ考えますっていうのは、ノーダメージです。神様からすると。聖書自体も、文字で書かれているため、 まあ、なんていうか、本にね、アホバカって言ったって何も反応しないでしょ。当たり前の話じゃん。でも、聖書はもし人間の意思由来のものであると考えて、ただの本の中の一冊だっていうふうに、並列思考で考えて、A, B, C, D, E, F, G のね、群の中のね、1項目であると、いうふうに考えるのであるならばね、ふもとの道を多ければね、てっぺんの登れば、どの宗教の道も同じだっていうふうにね、例えることができるようにですね、別にキリスト教じゃなくてもいいわけでございます。人間の意思ならね、他の宗教も人間の意思でできてますから。でも聖書は人間の意思由来のものではない。聖書記者が勝手に自分の意思で書いたものじゃない。もし書いたとするならば、時代も場所も全然違う箇所で、どうしてあんなに誰も編集してないのにね、その地域で編集作業があったにもあったとは思いますよ。時代においてはその地域において、でも普遍的なあの中東地域の全体において、いろんな、その、聖典と義典が入り混じってたあの時代に、なぜこんなに聖典とされた四福音書に共通点があるのか。みんな、キリストの死と復活を証言しているのか。説明がつかないんですよね、これはね。だから、これは人間の意思で、誰かが中東全体で旅行して、執筆者たちが示し合わせて編集会議をした結果ではございません。神を起源として書かれたものであると、聖書自体が証言者として立って断言しているわけであります。それにもかかわらず、私たちは聖書の本質をどうしても誤読しちゃうんですよね。それって聖書主義のことですかとかね、ファンダメンタリズムのことですか、それはちょっと受け入れがたいんですけどっていうふうに、反論される場合がありますけども、話が噛み合いません。そうじゃないんです、そうじゃないんです。そう重たい気分はわかります、受け入れますけれども、聖書は別に聖書主義のことを言ってるわけではない。ヨハネの福音書の5章の39節から40節、まあ今日のポストでも書きましたけどね、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。私について、キリストについての証言、神の証言である、ね、聖霊による証言である。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。私たちが聖書研究会をあんまりしないっていうか、軽視してるのはそれが理由です。聖書研究したって、キリストの命に、キリストを信じるっていうことをしなければ、5年だって10年だって聖書研究会にいてね、信仰と友情と親しい交わりですよ、それを温めればね、なんとなくキリスト教っぽいことしてるっていう風な人も見てきてるからです。私はそんなんだったら聖書研究なんてしなくたっていいんですよ。ましてや聖書と関係ない自分語りをする必要もないんですよ。そういうのはカウンセリングとかね、ソーシャルワーカーに任せましょう。言いたいことがあるんだ。教会は福祉施設もなければ医療機関でもございません。ただ、あなたの命を復活によって救った、子なる主イエス・キリストを愛するか、信じるか。そこを問うことを励ましていく場所に過ぎません、教会というのはね。ならば聖書の目的は何でしょうか。ヨハネの福音書に、同じく20章の31節に書いています。これらのことが書かれたのは、聖書が書かれたのは何のためか。イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためである。また信じてイエスの名によって命を得るためである。つまり、キリストに対する信仰を聖書を通して、聖書の証言を通して得るためである。信仰を持つためである。いただくためである。そして信仰を持った結果、キリストの命に預かることである。これであります。聖書自体の文字に、なんだかんだとこだわっているのではありません。もちろん、そのキリストに対する信仰と命を語るにあたって、聖書を研究したり解釈したりするっていうことはね、私のポストを見てもらえばわかるように、綿密な準備が必要です。しかし、説教という場において、教会において、御言葉を語る、キリストを伝えるっていうことは、どういうことかというと、聖書解釈を伝えるっていうんじゃなくて、キリストを信じてください。あなたに、キリストに対する信仰はありますか？キリストからあなたは呼ばれています。どう応答しますか？ そのために聖書のね言葉を深く研究可能な限りしていくだけの話ですよ。御言葉はキリストを信じて命を得るためのツールであります、ね、そのツールを聖書を自己目的化して聖書教をしてはダメなんです。キリスト教っていうのはね、あくまでも聖書教じゃなくてキリスト教ですからね。キリストを信じるか否かなんですよ。でもあまりにも聖書をリベラリズムで解体してしまうと、キリストに対する信仰っていうのは復活まで否定しちゃう。キリストがやった奇跡っていうのは湖にうね歩いてたんだけど、あれ浅瀬だろうなんていう解釈なんてね、新井ささぐさん先生だったかな、もう亡くなられましたけどね、いろんなリベラリズムの人たちが言ってることですよ。当たり前の解説を一般人がやるようなね、信仰抜きの解釈なんてそんな聞きたくも何もないんですけどね。水の上を歩いたっていうのは、キリストが神として暴風という水で象徴される悪の力を治めたっていうことですよ。比喩的解釈もできないんですよ、リベラリズムっていうのは。ましてや時期的解釈も軽視しますしね。まあ何が軽視してるかっていう、時期的解釈してる本にあったことあるよっていう人もいると思います。でもその人たちが参照してるのは1910年代とか1890年代のそういうものすごい古いね、時代のプロテスタントの誰も今相手にしてないような神学的な意見ですよね。もう論破されてる意見を、現代神学から論破されてる意見を引き合いに出している。まあ特に田川健三なんて聖地さっていう意味では、すごい古い文献に頼ってるので、あまり頼りにはほとんど頼りにはなりません、うん、ギリシャ語自体の知識はすごいかもしれないけれども、それを解釈するための、神学的な、寄って立つ著作が古すぎるために、まあ、おにんににかぼ、かなぼの反対の状態になっております。かわいそうっちゃかわいそうなんですけどね。もったいないっちゃもったいないですね、あれだけの天才肌の人とかね。まあ、いずれにしてもですね、キリストを信じて命に預かることによって三位一体の神がどんどん分かっていきます。分からなくてもキリストを信じ続けて命に預かっていけば分かるようになっていきます、だんだんだんだんね。さて本文にはこれ以上何を言いましょうかと32節冒頭に書かれております。これまで私たちはですね、先ほども言いましたが、アベル、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ヨシア、ユージョ、ラハブの信仰とその実践を学んできました。個別具体的な実例を加えて列挙することは可能でありますけれどもね、ヘブル書の著者はもしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば時間が足りないでしょう。32節、まあ、このようにも語っております。要するに果てしなく信仰の者の信仰を語り続けなければならなくなるということであります。でね、誤解してはなりませんけれども、信仰者の信仰を果てしなく語り続けることが無益だと言ってるわけではないんですよ。そうではなくて、時間が足りないだけだって言ってるんですよ。聖書から信仰者の信仰を、果てしなく語ろうと思えば限りなく語ることは可能なのですし、それは推奨されるべきことからです。でも限りなく語ることは可能なんだけれども、信仰者の聖書の登場する信仰者の信仰を語り尽くすことはできないですよ、ね、私も公開説教でですね、新約聖書27巻全部公開できればとかね、旧新約聖書全部公開できればっていうふうな夢は、まあ説教者の皆が思う夢でもございますけどね、そんなことできません。時間が足りなすぎますって、この人生においてね、語り尽くすことはできないんですね。語り尽くしたいけどさ、語り尽くすことができたら2000年間ここまで語り尽くせてないっていう事実をどう考えるのか、そなたはって話になるわけでね。なぜなら信仰とはただの宗教心とか、なぜね語り尽くせないかというと、信仰とはただの宗教心と違うものだからです。信心というものでもありません。キリストに対する信仰と結び合わされることであります。信仰とは単独で信仰というものがあるんじゃなくて、キリストと結合させられたもののみが信仰と申すものであります。信仰というのは信頼とも訳すことができます。誰かに対する信頼ということであります。 ということになると、あの仏陀を信頼するのもいいでしょう、ね、神や仏やね、アミニズムを信頼するのもいいし、スピ系やオカルト系とかね、そういったものに信頼するっていう人たちもいるでしょう。しかし、信仰といった時に、真理は一つだけ、キリストと結合させられる時のみ信仰は、本物の信仰になるわけだ。他のものと結合してしまう、異教と結合してしまう、オカルトやスピリチュアルに結合してしまう、無神論やね、無宗教に結合してしまう。そうすると一気に信仰は虚無の力に包まれてなくなってしまいます。信仰といった場合、キリストに対する信仰の、に結合させられることであり、神の賜物なんですよね。だからキリストを信じる、私が信じたんじゃないですよ。私がキリストを信じるように導かれた、キリストを信じるように神に賜物としてその信仰と信頼が与えられたものしか残ることができないんですよ。そんなことどこに書いてるのかと、エペソ書の2章4節から8節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛の上に背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。私たちの救いは恵みによるものです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天井に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべきように示すためでした。この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたんです。でここね、それは何ですか、信仰はあなた方から出たことではなく神の賜物ですって、はっきり書いてるの。これ信仰は私たちの中から一点一角も出るものじゃないです。キリストに対する信仰ってのは上から与えられるものです。神由来のものです。私が信仰を独占してるんじゃないですよ。私には信仰があるというのではないですよ。神から信仰が与えられていてありがたいことですと言って信じさせていただきます、キリストを。ってだから福音を伝えても信じない人いっぱい出てくるじゃないですか、ね、離脱者いっぱい出てくるじゃないですか、ね、やっぱりなんかちょっと疲れてきたからキリストやめようって簡単にね、そういう人たちは初めから信仰が自分の宗教心と混同していて、キリストから与えられる啓示としての信仰を持ってなかったということになります。キリストが弱くて罪の極限にいる私たちに求めているのは神の言葉を聞き続ける信仰であります。でその神の言葉、なんで聞き続ける信仰を求められているかというと、神の言葉自体がキリストを証言していて命に預からせる招きになっているからである。聖書は神の言葉だからね、我らに従えみたいなことね、教会が言ったらさ、もうなんていうか、そんな先制支配とか、そんなね、神の言葉を引用しながらの制度、組織、教会なんて、相手にできねえっていうふうにね、反論が起きるでしょうが。そんなことを私たちは言ってるわけじゃないじゃん。言ってる教会もありますよ。言ってる教会もあるけれども、そういう教会は知りませんよ。私たちと関係ないんだからさ。私たちは、聖書はキリストの、証言に満ちている、神の証言、聖霊による力に満ちた神の証言である。まあそう信じている。一番目、必要なことは一つだけです。ルカの福音書の10章の38節から42節ですね。そういうふうにね、神の言葉を証言として聞き続ける信仰、に至るためには何が必要なのか、信仰は賜物であるという境地に啓示として受けるためには何が必要なのか。マルタという、さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていた。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともおもめにならないんですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。必要なことは一つだけ。なんだそれ。マリアはその良い方を選びました。マリアが何を選んだと思いますか？主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。これであります。これだけでいいんです、キリスト者。それ以外のことは好みの問題です。だから礼拝は大切なんです。だから聖書研究会をする暇があったら、説教を思いっきり聞き続けるのよ。今まで私たちの教会に関わった人たちはですね、熱心に説教を 聞き続けて音源を求めてきました。欲しいですって、何度も聞きたいですって、そして自分を御言葉漬けにしていく、ね、それから毎週のリアルタイムの聖餐式に預からせてください、熱心にせがみました、ね、キリスト の言葉だけではなくてキリストの血と体にも命そのものにも私は触れたいのですと、まあ、当然のニーズっちゃ当然のニーズですよね。そうじゃなかったら頭でっかちの信仰になっちゃうからね、言葉だけだとね、命をもってしてあのキリストの言葉をですね、に満たされていく、マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありませんということですね。で、2番目、キリストの言葉を聞き続ける信仰ですね。ローマ書の10章の17節ですね。ですから信仰とは何かというと聞くことから始まります、ね、信仰は天から降ってくるのではありません。キリストの言葉を聞くことです。だから聞くことはキリストについての言葉、直訳はキリストの言葉を通して実現するのです。キリストの言葉を聞き続けれればいつの間にか神の啓示たる信仰の賜物が与えられていると、まあ、こういうことでございます。信仰の賜物が与えられたらキリストと共に連なって礼拝を捧げたくなっていく、ね、聖書の言葉 の中に込められているね、裏に込められている神の御心を知ってその御心に触れたいと思う。そして聖書はその神の聖霊による証言集として必ずやそれを約束を果たしてくださいます。まあ具体名としてね、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たち、まあ32節ですね、が言及されておりますけれども、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、この4人はですね、ヨシアからダビデに至るまでイスラエルの民を治めた人々であります、ね、だから今回のシリーズでギデオン、バラク、サムソン、エフタは一つのシリーズとなっております。一回一回ね、次はバラク、次はサムソン、次はエフタってなりますけどね、まあ、この4人で1セットってことですね。で、ギデオンのことをちょっと振り返ってみると、詩式の7章の16節から23節、彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と空の壺を持たせ、その壺の中に松明を入れさせて彼らに言った。私を見てあなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端についたら私がするようにあなた方もしなければならない。私と私のと一緒にいるすべての者が角笛を吹いたら、あなた方もまた全陣営を囲んで角笛を吹き鳴らし、主のため、ギデオンのためと言わなければならない。真夜中の4番が始まるとき、ギデオンと彼と一緒にいて100人の者が陣営の端についた。ちょうどその時万兵が交代したばかりであったので、彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。3体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、左手に松明を、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主のため、ギデオンのための剣と叫んだ。彼らはそれぞれ持ち場に立ち、陣営を取り囲んだので陣営の者は皆走り出し大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営全体にわたって同士打ちが起こるようにされたので、軍勢はツェレラの方の、ベテハシタやタベットの近くのアベルメホラの岸辺まで逃げた。イスラエル人はナフタリ、アシェル、また全マナセから呼び集められてミディアン人を追撃したということですね。主が選んだ300人によって、たった300人によってギデオンは大勢の、数えきれないミディアン人、アマレク人、東方の民たちに対して、軍事力に頼ることなく自分自身を誇ることができないようにするために人数を減らされて奇襲に打って出ました。詩式7章2節、主はギデオンに言われた。あなたと一緒にいる兵は多すぎるので、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから、私たちも信仰者としてどうですか？いろいろな恵まれた状況の中でね、いろいろな試練を戦って乗り切った。でも神に賛美し栄光を期すことなく自分自身よく頑張ったっつってね、自分自身を誇って他の人たちのつまずきになるような態度の人って教会の中にいるでしょ？いや、いなくてもね、どこかで出会いますよ、そういう人たちと。そういう人たちとは話ができません、正直言うと、ね。自分自身を誇っている人たちと、キリストを誇っている人たちは、謙遜さがまず違います。心の壊れ具合がまず違います。本当に、そういうキリストのみを誇っている人たちはね、すごく優しいです。ね、信徒に対しても優しいし、奉仕者に対してももう、優しいですよ、すごい。手かかんないですよ、全然。この、 こんなね、あの私のようなものに対してもね、非常に優しく接してくださいます。なぜかというと、その人自身の心がもうキリストにしかより頼むことができないほど自分にプライドを持てないところまで追い詰められているからです。だからその神に奉仕する人たちに対しても、その奉仕に預かる、兄弟姉妹たちに対しても優しくなるのは、それは当然のことであります。そのためだったら、主は傲慢にならないために、私たちの戦力を、私たちの傲慢になる、要素を削りに削り取っていきます。ギデオンの場合はそれは軍勢の中で300人にするっていうことです。だからそうではなくてね、普通なら不利、普通なら弱い、普通なら愚かに見える状況でね、まあ、13節に書かれていますけど、大麦のパンの塊一つのようにギデオンは勝利したのであります。これが勝利の秘訣です。信仰における霊的勝利の秘訣ね。弱くされて強くなるんですよ。弱くされてキリストを誇ることによって勝利をされていく。逆に自分自身を誇ってしまうと、キリストの勝利につながっていきません。詩詩記の7章12節、ミディアン人やアマレク人、またすべての東方の民がイナゴのように大勢平地に伏していた。イナゴのようにですよ。それを300人で対応した。彼らのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかったって書いてますね。しかしその勝利は主の約束の言葉に起因していたわけです。なんでそんな海辺の砂のように数え、要するに数えきれないっていうふうに言ってるんですけど、300人でやろうとしたのか。詩詩記の7章の9節から11節、その夜主はギデオンに言われた。立ってあの陣営に攻め上れ、それをあなたの手に渡したから。もうこれが勝利の約束ね。主が語られた言葉を信じた者の、結末は勝利です。もしあなたが下っていくことを恐れるなら、あなたの従者プラと一緒に陣営に下っていき、これは主の憐れみですね。恐れるならって、私たちは信仰者でも恐れます。そういうね、対応策もちゃんとね、神様用意してくださいます。全く主の言葉を、信じて、打って出ることができない私たちの弱さに届いてくださってね、だったら一緒にね、プラと一緒にね、陣営に下っていき、彼らが何を言ってるかを聞け、その後あなたの手は強くなって陣営に攻め上ることができる、攻め下ることができる。ギデオンと従者プラは、陣営の、中の隊列の端まで下っていったと、ね、ギデオンは恐れに満たされていたわけ。そりゃそうですよ。数えきれない軍勢に対して300人に対応するんだから。私たちもそうでしょ。数えきれないこんな試練の中にね、自分一人で立ち向かうことできるか、自分たちの教会のね、メンバーだけで立ち向かうことできる、できっこないと、ね、恐れる。そしたら主の言葉を確認したくなる。しかしその確認は自分自身の自己流の確認ではなくて、主が選んだ、主が掲示された確認を教会で吟味されながら打って出ていくっていう、ね、そしてその主の約束の言葉と勝利の間にはね、神に対するギデオンの礼拝があったことを忘れてはなりません。私たちは主の約束の言葉を信じたからもう十分だとは言いません。結果論として勝利を得たから、ね、信仰の中身がどうだったか識別することは無意味だとも言いません。私たちは結果論主義者でもなく、ね、信仰をうやむやにする、うやむや主義者でもありません。そのプロセスにギデオンは礼拝したんですよ。詩詩記の7章の13節から15節、ギデオンがそこに来ると、ちょうど一人の者が仲間に夢の話をしていた。聞いてくれ、私は夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つ、ミディアン人の陣営に転がってきて天幕にいたり、それを打ったので、それは崩れ落ちてひっくり返った。こうして天幕は倒れてしまった。するとその仲間は答えていった。それはイスラエル人ヨアシの子、ギデオンの剣でなくて何であろうか。神が彼の手にミディアン人と全陣営を渡されたのだ。ギデオンはこの夢の話と解釈を聞いたとき、主を礼拝し、イスラエルの陣営に戻っていった。さて、主はミディアン人の陣営をあなた方の手に渡された。だから弱いからダメだとかね、自分は愚かなので無理であるとか、罪と戸田だらけのね、ひどい人生だったから、キリストを信じるのは厚かましいと嘆く人々は、まあ確かに自分自身に対して正直であることは確実であります。実際聖書は次のように断定してます。ローマ書の3章10節から18節、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。税を行う者はいない、誰一人いない。彼らの歌、喉は開いた墓、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦味に満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、 彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがないと。でもしかしながらね、同時に聖書は次のようにも語っております。まあ、ここにね、私たちは力を与えられます。求めていいわけです。第1コリント1章の26-28節、兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。ギデオもね、弱いものから強くされました。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや、見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたんです。お祈りします。愛する天の父なる神様、本日は、ギデオンの信仰から、三位一体の史実ではありますけれども、キリストを信じるということがどういうことであるのか、本当に、弱くされることによって、キリストの力が土の器に宝を持つように、解き放たれるんだということを、学びました。ありがとうございます。主がどうか、自分たちの証明のこと、救いの、始まりのことを、思い出させてくださって、私たちがキリストを信じる以前は、箸にも棒にもかからなかったということを認め、へり下って神を礼拝し、そしてことに当たることができるようにお助けください。今日も、あなたの命の言葉の数々をありがとうございます。一層キリストに向かって私たちの心を上げていくことができますように、砕かれていくことができますように、聖霊に満たされていくことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。